イアングルの
近況報告会。
アスレチックに遊びに行って、遊び終わってから何でもないところでこけて足に大怪我をしました。神崎アトジェです
つい3時間前まで夢の国前、夢の国前浜にいましたユッキーです。
ポニーテールの時って前髪があった方が可愛いけど、お団子の時って前髪とかも全部お団子にして入れた方が可愛いなって感じ出したタカポンです。
そんなわけで今週のトライアングル始まるよ。改めまして、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。女3人寄せ集めラジオトライアングル、あなたの視点を変えるかもしれない33のプレゼンテーションの第10回目配信でございます。プレゼンターは
バックヤードテンペストタカポンと、
孤高の戦を止め天空の覇者ユッキーと、
鬼神の女片腕のアリス神崎アトジェでお送りしております。
この番組は物事をアングルを変えていろんな視点から見てみようというコンセプトの隔週番組です。
そのためにメンバーのオタク女3人が様々な情報や豆知識、主義主張などを5分以内でプレゼンしていきます。
皆様も知っているようなあるあるなネタから、実は知らなかったトリビア的なネタまで、狭く深く共有して楽しんでいきましょう。
そして毎回終了後に一番良かったプレゼンを決定し、11回配信終了後に一番成績の悪かったメンバーには罰ゲームの予定でございます。
はい、前回のおさらいです。まずタカポンは、
タカポンは前回は如月玄太郎というね男についてやりました
ほう。
じいちゃんは？
はい、バトルスピリッツっていうカードのアニメの方についてなんとなく語りました
ほう。
ゆきは？
食育について。
あー、すごいね。
NHK 教育テレビのような番組をお送りいたしました
テンションがね、すごかったからね
はい、そんなこんなで、
はい、はい、こんな3人で、え、違うわ、
得票数、
得票数、得票数、ごめんち。
第3位がですね、ユッキーの20ポイントです。
第2位がタカポンの26ポイント。
そしてジェイちゃんが30ポイントで1位だぞ。
堂々の1位。
わ
ー、ぞ。それでは、こんな3人で今日も元気に明るく楽しくお送りしていきます。
この番組はインターネットラジオ局アルファの提供でお送りします。
本日のプレゼンテーションのコーナーだぞ。
はい
はい
くそ
はいはいはい、
はい、一番手誰だい。
おい、タカポンだ。
何するんだい。
今日はね、柔らぎメンマってうまいよっていう話だ
はあ、
次誰だ。
私だ。
何するんだ。
憧れの人について語りたいと思います。
何それ、何それ、すごい期待しちゃう。まさか、まさかあれなの。
はい、3番手ジェイです
、はい、何するのかな
はい、私はとある男の子について。
ああ、私の大好きなね、ジュルリの彼ね。
え、
え、
あ、ごめん、はい
はい、そんなこんなでやっていきたいと思いますのでじゃあ一番手のタカポは準備をすればいいよ。
はい、メンマ。
ジェイと
ユッキーと
タカポンの
トライアングル。
迫り来る一太郎さんやリスナーさんの無茶ぶり、嬉しくもあり怖くもある試練に戦国ゴッドファーザーの2人はどう立ち向かうのか。
目指すはリスナー1000人獲得。
その前にアドリブしっかりできるようにしないとね。
あ、はい、そうですね。
戦国ゴッドファーザーのそんなもん犬に食わしたれ、隔週火曜日放送。
Try to the next stage アルファ。
皆さんは、柔らぎメンマ、ご存知でしょうか？いや、でもこれね、柔らぎメンマってね、私は呼んでたんですけど、よく見たらね、桃屋の穂先メンマ、柔らぎ、ラー油味っていう正式名称らしいんです。で、でもこれからも私はね、柔らぎメンマって呼びます。で、こちらの柔らぎメンマ、ご飯ですよでおなじみの桃屋さんから出ているの瓶の、なんか、あれですね。瓶のなんかあれ。 それで、これね、昔からね、すごい美味しいね、美味しいねっつってね、よくね、食べててね、大好きなんですけど、なんと J ちゃんが、柔らぎメンマ？何それ？食べ物なの？って言って、知らないっていうので、これはね、素晴らしさをお伝えしなければ、と、今回思い立った次第でございます。で、こちらについてね、紹介しようっていうことなんですけど、この瓶に入ったやつは、何ですかと、何ですかって、言いますと、厳選したタケノコの柔らかい穂先だけを用い、コクのある中華スープにラー油を加えて仕上げたピリ辛味のメンマです。原材料がですね、メンマ、かっこ穂先、ごま油、ラー油、砂糖、食塩、ジンタンエキス、唐辛子、調味料、かっこアミノ酸、クエン酸、原材料の一部に小麦を含んでおります。だから小麦アレルギーの方はね、ちょっと食べられなかったりするんですけど、で、内容量 115g。で、ラー油とか入ってるから意外とカロリー高いのかなと思いきや、内容量これ全部で 115g ね。なのに 100g で 183kcal と、そんな意外とね、あ、そんな高くないかなっていうところ。200ない。タンパク質 1.5g、脂質 17.1g、糖質 4.4g、食物繊維 2.9g、ナトリウム 1.6g、食塩相当量は 4.1g。以上ですね。内容量などなど。でね、この原材料にあったチンタンっていうのね、清い湯とか言ってチンタンって言うんですけど、何かなと思ったら、中華料理とかラーメンとかに使われる、濁りのない透明なスープのことだそうですね。だから中華スープね、単純にね。で、ちなみに、パイタン、よく聞かない？パイタンスープって。白い湯って書いてパイタンスープは白く濁ったスープを指す。パイタンはよく聞くよね。でね、なんと桃屋さんが味付けメンマ自体を発売したのは、1968年に遡ります。意外と昔じゃない？ 50 年前だよ。約50年前ね。で、当時メンマといえば、ラーメンの上に乗ってるだけのものだったそうで、どのように調理するのか見当もつかなかったらしいの。でも見当もつかないのにさ、商品開発部にさ、ちょっとメンマでなんか新しい美味しいやつ作ってみようよって言ったら社長は、ちょっと、大物だよね。このなんかね、食いつかなさやばいわ。で、こちらのメンマ、ご飯ですよと同じように、私はよくご飯にそのままかけてね、食べたりするの。これもう味ついてるから美味しいのね。で、そのままでも十分美味しいんですけど、なんとね、なんと桃屋さんの方、サイトに、柔らぎメンマを使ったレシピが載っていたので、ここでそれをね、紹介してね、二人ともね、お家で作ったらいいなって思うよ。名付けてマグロの柔らぎ和え、二人前。まず用意していただくのは、マグロの赤身 100g、そして穂先メンマ柔らぎラー油味 40g、焼き海苔1枚、たったこれだけね、これだけで一品できちゃう、お手頃ね。でね、調理時間がなんと5分で、どういう手順で作っていただくかって言いますと、まず、マグロを小さめの角切りにし、柔らぎとえ、器に盛る。手順1でもう器に盛っちゃったの。早いでしょ。で、焼き海苔を切って添え、柔らぎをあえたマグロを巻いていただく。以上なんです。なんと簡単なんでしょうね。これ5分かかるかっていう話なんです。で、ちなみに、100g につけ110キロカロリーぐらいだったよ。1人前。それでね、柔らぎメンマ自体ね、かなりしっかり味がついてるので、和え物がまあメインになると思うんですけど、我が家ではよく塩もみしたきゅうりとあえて食べたりなんかしてますね。とっても美味しいよ。でもね、これまだね、4分もね、経ってないんだ。だからね、ちょっと食べようかなと思ってね。おもむろに食べようと思うよ。ご飯にメンマ乗せたら30秒で一品できるんですよ。そう、温度差がね、今日やばいっすよ。メンマ、柔らぎメンマ美味しいな、柔らぎメンマ。これね、ほんと美味しいんすよ、マジで。1分間食べるわ。
マジで？
はぁ、あ。はぁ、柔らぎメンマってこんなに美味しいんだよ。ご飯も持ってくればよかったね。さあ、みんなもね、ちょっと食べたいところかなと思うんですけどね、ちょっと用事で食べるのがね、思ったより臭いっつったな、おい。何臭だ、おい。
メンマ。
メンマってね、発酵食品なんだよ、知ってた？知らないっしょ。だからね、作った時にね、なんか、ね、とても臭いって書いてあったよ、桃屋に。桃屋のサイトに。あ、なんかね、箸みたいにしようかなと思ったけど、すごい取りづらいね。メンマって超美味しいじゃん。しかもね、私ラー油って大好きなんですけど、まあ普通のトークになってきたけどね、このラー油とね、メンマがね、美味しい、すごい取ってくれてる。美味しい、柔らぎメンマ美味しい。桃屋の CM 来てもいいぐらい美味しいと思います。あ、やっとそろそろ5分経つかな。この探り探り感半端ないと思います。柔らぎメンマ皆さんね、ほら、ご飯ですよとか、ああいうね、瓶とかがね、あるところに売ってるからね、スーパーに行ったらね、即そのコーナーに行ってね、買った方がいいと思いますよ。今日すぐに買った方がいいよ。うちこれ、2瓶目です。以上です。 やわらぎメンマを食べた感想いかがですか、ゆっきーさん。
すごい美味しい。
美味しいでしょ、初めて食べたの。
うん、違う、でもね、これ、タケノコなんだね。
え、え、何言ってんの、
メンマってタケノコだ よ。知らなかった。
そこからメンマってタケノコだよ。
知らなかった。
ジェイちゃん、初ですね。
取れない。取れない。
もう、刺すんじゃなくて、ガバーって取ればいいじゃん。
そっちの方
が。うん。あ、美味しいね。
美味しいでしょ。
あ、これ美味しい。
美味しいんだよ。だ
から、あ、美味しい。
美味しいでしょ、本当に美味しいのよ。うん、マジで。
から
だからね、うん、あ、質問とか。質問とか。あのね、ほんとキュウリにあえて食べたりすると、うん、それ結構味が濃いじゃん。
うん、
だから、そのキュウリとか結構さっぱりしてるやつとあえたりするとすごい美味しいよ。うん、あ、普通に水飲もうとしちゃったよね、なんか今。
なんか、休憩っぽくなっちゃったね。
まったりしちゃった。なんか、メンマの力ですごいまったりしちゃった。
やっとりあえず美味しかったです。
はい。美味しかったね。あれ、以上か、
うんうん、
あ、素晴らしさをじゃあお伝えできたので私は一安心しました。
はい、
うん、
美味しかった、
うん、
はい。
はい、じゃあ次は誰だっけ。ユッキーです。
私のことが好きって言ったじゃない。
どっちが大事なのよ。
え、餃子
トライアングル。
はい。では、今回は私が個人的に尊敬している人は何かいるんですけども、その中で、まあ、ダントツな、現実にいる人を紹介したいと思います。その方はですね、女優の天海祐希さんです。皆さん知ってると思います。現在、木曜夜10時からフジテレビで放映されている、カエルの王女様の主演をやられている方でございます。あのね、ほんとね、ほんとにね、ほん、本当に大好きなんですけれども、まず天海さんのことを少しご紹介いたします。天海さんといえば外せないのが宝塚でございますね。天海さんは当時では異例と言われるほどのちょっぱやスピード出世でした。はい。通常まず宝塚劇団に入る前に音楽学校に入るんですけれども、音楽学校をまず首席で入学します。で、まで卒業して、で、入団します。そして、通常はですね、男役の人っていうのは、まあ、10年以上ぐらいかかります。トップですね。なるのに、10年以上かかって、なれる人も、なれない人も、たくさんいるんですけれども、その中でも男役トップを約6年半で達成しました。数々のですね、伝説も作った方なんですね。で、トップになった方、トップになった、年数も早いんですけども、在籍してる年数も短くて、トップになって約2年で退団してしまったんです。で、まあ私はその宝塚時代の天海さんを知らないんですけれども、まあ天海さんはその退団されてからが本領発揮になるわけですね。まず女優に転身します。で、まあいろんなドラマ、まあ有名なものとか小さなシネマとかもたくさん出てるんですけども、まあその中で女優のその、なんつうんですか、まあ、度合いを測る賞とかいろいろありますね。アカデミー賞とか。その中で、まあ、ブルーリボン賞とか、数々の賞を受賞されてるんです。で、いろいろ調べたんですけども、その賞を数えると、キリがない。マジで。で、アラフォーっていう言葉もありますね。今、アラフォーとかアラカンとか、そういったものを流行らせたのも、天海さんが主演のドラマから来ました。アラウンダー40。注文の多い、なんとか形。ってやつですね。で、また、オリコンランキング。調査しました。女性が選ぶいい女ランキング。女性が選ぶいい女ランキング。で、3年連続、怒涛の第1位です。と、まあ、輝かしい女優人生を歩んでらっしゃる方なんですよ。はい。で、私がこの天海さんと知り合ったきっかけ。これはやはり、宝塚です。実際に見たことはないんですけども、親ですね。母親が大好きで、で、まあ、小学校ぐらいだったんですけども、わけもわからず、二人でビデオを見てたわけですよ。で、よくわからなかったけども、一番印象に残った人っていうのが、この天海さんだったわけですよ。で、それから、私は片っ端から母親と一緒にビデオを集めまくり、あ、もう対談されてたんで、集めまくり、二人でキャーキャー言いながら、毎日、小学校で学校終わってから見てたわけですね。で、私が今、まあ、役者の方を目指してるんですけども、その舞台の方に目指したきっかけも、天海さんです。彼女が影響していると言っても過言ではない。 で、私の中のその天海さんの魅力ですね。これはですね、すがすがしいほどサバサバとした性格、まあ、実際に会ったことはないですけども、まあ、テレビとかで見るその天海さんっていう人柄はもうどこまでもついていきたくなっちゃうくらい、もうかっこいい姉御肌、もう私にないものを全部持ってる。あの身長とかね、身長とか美人だとかね、まあ、身長はしょうがないと思う。うん。でもそのナチュラルな芝居っていうその原点というかね、天海さんの芝居はとても好きです。だから天海さんのようになりたいために私は今一生懸命頑張ってる。今度舞台ある。それ で役者っていうのはね、まあ、真面目な話、やっぱり歌とダンスがやってなんぼだと思いますの。だから私も頑張る。まあ、今度舞台ある。でも頑張る。はい、ということなんですけども、私の思いって伝わったかしらっていうね、ちょっと心配。で、まあ、ちょっとね、今って人を引っ張っていく人って少ないと思うの。だから、そのアンケートで女性が選ぶいい女ランキングっていうのと、あと理想の上司でランキングっていうのもあって、必ず天海さんとかが上位に行くわけね、毎年。引っ張ってもらいたいわけ。人たちは。皆さんは。だからそのリーダー性というね、その天海さんのところというのも見習いたいと思いますし、まあそういう引っ張っていけるような魅力的な人になりたいなって思うわけ。だから今度の6月の球児の舞台頑張るって感じ。以上です。何かございまして。
いやでも、はい、はい、私もちっちゃい頃に親とかに連れられて宝塚をよく見に行っていた人なので、
はい、
なんか、はい、でもそういう気持ちは分かる、うん、私も宝塚の出身の方で好きな人いるので、うん、分かった、うん、それだけ
大好き。
あ、それだけ。
ありがとう。タカポンは
ボス好きだよ。私
あボスね、
ボスすごい好きで、
ボスいいね。
あの切り替わりっていうかさ、
そうなの、
あのうまいよねやっぱ。
そうなの、
すごい。なんか見ててさ、なんかそういうの下手な人ってどうしてもなんか違和感があったりするじゃん、見てる時に。
そう
すごいうまいから、そうそうそう、面白くって本当に。
そうなの、
ボス大好きです。
そ
う、多分その辺の影響とかもあって上司にしたいみたいなの、
そうだと思う、
なったのかなって思った、
う
ん、
でも一番好きなのは離婚弁護士だった。
あー、はい、そっち好きな人多いよね。
そうなの、
わかるわかる。
やっぱね、天海さんは女優だけど、でも、うん、カエルの王子様を見てるんですけども、うん、やっぱり舞台っていうのもやっぱり映える人だから、舞台っていうのは私も頑張るし、ちょっと通じるものがあると思うの。
ちなみに天海さん身長何センチなんですか？
173です。
あ、そうなんだね。ユッキーさんはちなみに20センチぐらい下なのかな。
はい、最後はジェイちゃんです。
はい、
今日は私とデートだね。
ね、
あれ、私との約束は？
トライアングル。
突然受けたいオーディションが出現。でも応募にはボイスサンプルが必要。以前撮った音源はいまいち音が良くないし、演技も良くない。新しい音源を作りたいけど東京だと1万超えるしな。そんな時はハイクオリティボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアにお任せください。突然の応募にも対応できる予約システム、コンデンサマイクを使用し声を劣化なく収録できます。もちろんナレーションやラジオドラマといった自由表現に対応しています。ボイスサンプルは5800円から制作可能。詳しくはアルファ公式サイト alpha-radio.com まで。
Try to the next stage アルファ。
諸君、変態とは何か。
はい、みんな大好きウィキペディアさんによると、一般的に健全でないとされる性的嗜好、タカポンです。ただし何が健全でないかは時代や地域により大きく異なると出ております。まあ、人間誰しも自分の中の常識の範囲を超えているものを認めたがらない傾向はあると思いますね。そしてここでまたも一般世間における常識の外側にいるある男の話をしようと思います。その名は田中慎吾です。何の変哲もないどこにでもあるような普通の名前の青年です。彼は今あるプロジェクトを個人的に実行しています。それがこのサイト、田中慎吾僕の彼女を募集しますというサイトでございます。すごいタイトル。こんな感じなんで、一見こうおしゃれな感じのイラストや写真とかいっぱいあって、
ブログサイトにも見えなくもないんですけど、まあ、この意味の通り、田中慎吾という、この人。この人が、至極真面目に彼女を募集するためだけのサイトでございます。トップページにある彼の言い分曰くですね、現代のインターネット文化の広がりと影響力から、個人サイトでもかなりの多くの人の目に触れることが可能でございます。その力を利用し、自分が彼女募集中であることをアピールし、恋の過程と結果をリアルタイムに、サイト閲覧者に見てもらいたいとのことでございます。彼と私の共通の知人なんかはまあ、この企画を知って、まあ、開口一番にマジな飛んで、気持ち悪い、気持ち悪いって言いました。でも、本当に、結構マジな飛んでみんな言ってて、かわいそうだなって思った。でも、私はこれを聞いて、おお、面白いことやってるなと思いました。何が面白いのかっていう話ですね。勝手ながらこの企画の分析をさせていただきました。このプロジェクトは本当に、何か企業に属してて、その何か企画であるとか、田中慎吾がタレントであるとか、そういうことは一切ございません。なのに、匿名性あふれるネット社会で逆に自分の情報をこうきちんと公開しているということですね。田中慎吾は紛れもない本名でございます。まあ、出会い系サイトとの大きな違いは何かと言いますと、まあ、不特定多数の人がこの田中慎吾と彼女とのやりとりを見ることができるということでございますね。彼氏は募集していないと思いますね。ちょっと、わかりません、私には。で、まあ、その、かつてドラマとか映画とかでも話題になった2チャンネルの電車男はまだ記憶に新しいと思います。近いものがあると思いますね。知人のみならず、見ず知らずの人間に自分の恋愛発展事情を見られている。それは彼自身が、まあ、この恋愛において迂闊なことができないように自戒のシステムが込められていると思います。こういうところが、まあ、田中慎吾が本質的な真面目さを持った人間であるということを証明しているのではないでしょうか。で、まあ、この田中慎吾のプロジェクトにおいて、私がすごい気になったことが一つあります。何かっていうと、恋人に適した人っていう条件をいくつか挙げているんですね、彼が。それで、その中の一つに、下から二番目、ニーハイソックスが履けるという条件がございます。なんか上は独身で恋人がいないとか、都内近郊に住んでるとか、誠実とか、真面目なこと書いてるのに、なぜかこのニーハイソックスがいきなり出てくる。何これって思ったんですね。で、聞きました、彼に。どうしてって言って。で、どうしてこれを入れたか。まず理由は、純粋に彼がニーハイソックスが好きだから、だそうです。ニーハイソックスの魅力について聞いてもないのに語ってくれました。女性をキュートにもセクシーにも演出し、細く長く見えるための美脚効果もあります。世の若い女性はもっとニーハイソックスを身につけるべきだと語られました。まあ、必須条件ではないので、まあ、どのくらいの割合でこれ重要ですかって聞いたら 40% ぐらいです、と彼は言いました。リクエストに応じてくれる人だといいなって、書いてくんないって言って、まあ、いいよって答えてくれる程度でいいということです。この回答から、まあ、彼は相手になってほしい女性には柔軟な対応力を求めているなという印象でございますね。まあ、途中にも言ったんですけども、彼は別にタレントでもないし、夢企業の企画の一環というわけでもないです。これに参加することによって、女性に何か大きなメリットがあるかっつっとそうでもないと正直思います。でも、こんなとんでも企画を個人で持ち出してくる男は、まあ、そうそう今の日本にはいないんじゃないでしょうか。そんなね、この企画を見てちょっとでも面白そうだなって面白そうって思ったあなたは、きっとこの田中慎吾と感性が近いはず。もしそんな二人が出会って本当に恋に落ちたとしたらどうでしょうか。きっと相乗効果で二人ともとっても素敵な人生が送れると思いますし、また何か面白いことをこの日本にもたらしてくれるんじゃないでしょうか。まあ、ニーハイソックスがどうとか、パッチリお目目ややたれ目がいいとか、柔らかい素材の服を着ていたらいいとか、なんか変態要素がなきにしもあらずな感じの田中くんなんですけども、本当はとても真面目でいい子です。私が保証しましょう。興味を持ったあなたはぜひ、田中慎吾、彼女募集中で検索してみてくださいね。田中慎吾君についてはどっちかというとこのサイトを見た方が早いから、まあ何かその他で聞きたいものは、
はい
はい、タカポン、
ニコ生のコメントで来ちゃってたけど、はいはい、もうこれ条件が合えば誰とでも付き合うのかっていう風になっちゃってるけど、そうじゃないよね。
そうじゃない、
仕組みとしてはまずメールしてっていう段階があるんだよね。
そうです、サイトを見てもらえば一番わかるんですけど、まずこうサイトにメールフォームがあるので気になったらメール送ってもらいます、うん、で、田中慎吾が返信メール送って、うん、何度か文通をした後デートのお誘いをします、うん、で、その時にまあ条件が合わなかったら振られ
る田中慎吾が振られるだろうし、うん、まあデートプランを提案したりとかデートしたりとか、うん、でこの恋愛模様がここ大事なんですけども、うん、このブログにアップブログじゃないサイトにもアップされるし、彼はユーストでいろいろ配信もしてるので、その中でいろいろ他の兄ちゃんみたいな感じでいろんな人の意見を聞いたりだとか、まあ、今こんな感じですっていう情報は出ます、うん、なので女性の、まあ、個人情報は守られるけども、うん、まあ、どういう状況になってるかっていうのは分かっちゃうので、うん、それだけは、まあ、分かってほしいっていうところではありますね。
そうだね、そういう企画だからね、う
ん、はい、企画です、あくまで。
で、そう、田中くんから、うん、あー、この人はちょっとって言って、うん、お断りすることもあるってことでしょ。
どうなんだろうね。
あまりにも失礼とかじゃなくて、うん、あ、この子好みじゃないなとかさ、
うん、選んじゃうの。
そういうのあるのかな。
あ、田中慎吾が選ぶかどうかはちょっとこのサイト見ただけじゃ分かんない、
ね、分かんないよね、うん、っていうのを思ったんだよね私。
分かんない。でも多分そういう時になったらやっぱりこのユーストとかいろいろサイトの中で
相談したり
相談したりするんじゃないでしょうかね。あ、
でもさ、なんかそのさ、メールを送った女性側がさ、そのサイトを見ててさ、うん、あ、私のこと微妙って思ってるっていうのがさ、透けて見えるとちょっと
全部分かっちゃうよね、う
ん、ちょっと傷つくよねそれは ね、なんだよってなるよ ね、
それも踏まえてなのかな、
うん、あ、まあでもその過程も外野からしたら面白いっていうのはあるよねっていうことだよね、う
ん、
その
企画としては。いや、本気じゃないってわけじゃないもんね。
本当に本気でしょ。彼自身は本気で彼女を探している。
ちょっとあれだね、アフターフォローが必要だね、
うん、そうだね、
そうだね、うん、そうだよね。田中慎吾からの、ね、
そう、
田中慎吾からの、うん、
彼は東京の人間じゃなくて大阪府出身なので、はいはいはい、東京越してきてばかりで友達もいなくて寂しいんですね。
ああ、じゃあ友達にまず、
うん、そうそうそう、
普通に会ってみたいよね、田中慎吾。
そうだね、うん、じゃあゲストで呼ぼうぜ、やっぱり。
やっぱり、うん、ユッキーの質問も特にじゃあ、
うん、いや、なんかその全部明け透けだっていうかさ、うん、透明性があるじゃん。
そうね、
透明性は大事だと思うけど、うん、
見えすぎもね、
うん、だってね、うん、すげえ全面ガラス張りで通りするようなもんじゃん、要は。
そう、ね、あ、まあそうだよね、
気持ち的には。
排泄じゃないけどさ、まあそうだよね、ちょっと恥ずかしいところを見られるっていう。
だっていろいろね、なんか手つないだ手つないだって書かれるんでしょ。
あ、そうだよね、家庭も書かれるんでしょ。
そうだよね、
その
今日一線越えましたとか。
そうだよね、
そう、手つなぐタイミングいつみたいなさ、
パンツは何色でしたとか
さ、やだ
やだ、ちょっとクマさんでしたとか書かれちゃうの。やだ、
そこまでは私の知ったこっちゃねえ。アルストゥッチに。あとはあの気になる点があった田中慎吾くんのこのサイトに行って、はい、ユーストとか見ていただいたり、はい、いろいろコメントしてあげてください。
はい、
いたずらはご遠慮ください。
はい、
以上です。この後は反省会。
反省会です。
だよ、
やっぱりお前のことが一番大事だって気づいたよ。
あ、私ユキと付き合うことにした。
幸せになろうね。
うん、
トライアングル、
反省会をしよう。
はーい、さ、
メンマ食うのか。
メンマでも食べるかい。
メンマか。
とりあえず今週の反省は、あの個人でリセッシュを持ってこなかったってことだね。
そうだね、
そうですね、
リセッシュとあの何、お手拭き。
はい、
そうだね、
ティッシュはあんだけどね。さあ、どうでした皆さん、今回はあれじゃないですか、時間とか結構守れたし、
う
ん、
そうだね、
時間っていうのは結構でかいですよね。
そうだね、
うん、
タカポーん、ラジオになったら見えないけどさ、めっちゃメンマ食ってるからね、こいつ今
本当にね、柔らぎメンマってね、
うん、そっか、
美味しいんだね。
ユッキーの話もなんか良かったよね。
あ、本当、うん、なんか結構付け足し的な感じの匂いしてるけど大丈夫。あ、くせえよ、ほんと臭いわ。い
や、でもなんか普通に言ってしまうのゆきさん好きだし。
あ、そうよね、
やったからスカスター好きだし、
うんうん、もうなんか今日結構濃かったですね、
うん、はい、全体的に濃かったね、
うん、メンマも好きだしね。
そうだね。
この番組の採点方法は、
あれ、プレゼンター、あれあれ、一人ずつ3ポイント持っていて、それを自分含め3人の中にポイントを振り分けていくものです。もちろん自分に3ポイント入れても OK です。
またニコニコ生放送をご覧いただいている方からのアンケート結果と、
YouTube での再生数を加算していこうと思っていたけども、最近公平さがなくなってきたのでどうしようか検討中です。
はい、はい、そしてニコ生リスナーアンケートは、1番パーセンテージが多かった人が2ポイント、2位は1ポイント、3位は0ポイントです。メンマがうまい。
プレゼン模様は YouTube でも配信されていますので、気に入ったプレゼンはどんどん再生して応援してほしいけれど、でも YouTube の結果はどうなるかよくわからないから頑張ります。
CM の後はメンマと結果発表です。
大原誠と岡部すずめのそれでも地球で生きている、通称デモ級。おかげさまで放送も5年目、第9クールに入りました。
2人のくだらないトークにお付き合いください。
各週火曜日に放送配信中。
Try to the next stage アルファ。
開票をするぞ。
わーい。
よし、ガサガサガサガサ、
もぐもぐもぐもぐ、
ほんとね。
おお、
出たよ。
あ、見ちゃった、ちょっと。
うん。できまーす。
はい。
なんと、
なんと、
同率2位で、
お、
ユッキーとタカポンが2票ずつだ。
うん。メンバー甘いね。
ってことは、1位の J が5票だぞ。
さすがやー。つまり、自演かー。
自演じゃない。正直に申し上げると、今回私一人一票ずつ入れたもん。
あ、
自演か。
自演じゃん。
なんか、自分に入れたっていうか、あの、田中慎吾くんの意気込みに入れた。
あ、そうですよね。
うん。
私も田中慎吾くんだね。
あ、じゃあ、はい、どうぞ。
はい、そして、
はい、で、はい、ニコ生の得票数をいきます。せーので、と、あ、はい。
あららら。
これはもしや。
ガビーンだね。
ですね。
はい。
タカポンが 36.4。
はい。
で、ジェンも 36.4 で、同率1位？
はい、そうですね。ということは1ポイントずつか。
そうです。で、天海祐希さんラブのユキが 27.3% で、惜しくも。惜しくも0ポイントということになってしまいました。
はい、つまり？
つまり、足し算をしてください。
はい。J が4ポイント足されるんだよね。
そうですね。
34で、
34
タカポンが3ポイント足されるんですよね。
29で、
29で、私が1ポイントだから21。
ってことは、なんと、J ちゃんが34で1、タカポンが29ポイントで2、ユキが21ポイントで3位だぞ。
順位変わらず、これはどんどんあれだね、1位と3位の差が開けてきました。
どうしようか。なんかゲームバランスが崩壊しつつある
もんね。
今困ったことがあって、YouTube がこう、ね、扱った題材によって、すごい、クリック数がおかしなことになってしまったので、
アクセス数がね、
公表性がなくなってしまい、ただいま検討中でございます。
はい、
詳しくは次週ということで、
はい、
今回は終了のお時間でございます。
はい、
今日はなんかでもプレゼンもなんか充実してたね、みんな。
本当ですか。
なんか楽しかったよね。
楽しかったですね。
楽しいですけど、
メンマも美味しかったし、
メンマも美味しかったし、
はい、そうですね。
はい、
はい、じゃあこんな感じで
待って、
うん、
ほら、これは。
ごめんなさい。失礼いたしました。
終わらそうとしたね。
おっとっとっとっとっと。今週もなんとお便りをいただきました。
うわー、ありがてー。マジかよ。
うー
すげー。
はい、ご紹介します。はい、お名前、クロスケさん。東京都の男性の方でございます。
わー、ありがとうございます。
はい。関西人を小バカにしていたお三方。はじめまして、かっこ笑い。バカにしてないよ。私、
バカにしてないわ。
はい、第1回から楽しく聞かせていただいています。私も関西出身なので、前回の東京で通じない関西弁、激しく共感しました。えらい、なんかも通じないですよね、ORZ。え
らい。まあ、言わないけど、わかるよね。
うん。わかる、わかる。
まあ、これからも3人仲良く頑張ってください。てか、ユッキー、そろそろ本気出せ。
いや、出してるよ。
ね、ユキは最初からフルスロットルなのにね。
そう、
ね、
なのにメンマ食ったりとかするし、なんか彼女募集中とかされちゃうと、胃が痛いんだよ。
まあ、ユキ、ユキ正攻法だからね。
胃が痛いんだよ。
はい、そしてさっきもちらっと出ました、ユキの舞台の詳細なんかも。
あら、言っちゃっていいの？
どうぞどうぞお知らせしてください。
え、あれ？音楽が止まった。うん、
ありがたい。
来月6月9日10日、ザムザ阿佐ヶ谷にて行われます劇団狂気、平気、はい、はい、第2回公演真相というものをやりまして、私それに出させていただきます。チケットはですね、もう発売されております。チケットピアまたはサイトからのメールフォームで、メール送ってください。当日券前売り券こちらは変わらず2000円でございます。で、まあ、できれば、ユッキーの、プレゼンの番組を聞いてメールしましたっていう一言を、追加していただきますと、もれなく私の胃痛が軽減されます。はい、
軽減。2枚チケットください。
本当？
はい。
大好き！
10 日に参りますので、2枚ください。
はい。
ユッキーで。
ありがとう。ちなみに1日2公演です。はい、2時間延、6時間延。会場は30分前ですので、ね、
10日は時間違いますよね。
あれ10日違う。
はい、土日で時間違うんですよ。なんで私が把握してるんですか。
まあ皆さん詳しくはブログをチェックしていただければということで、神崎は技術でお手伝いをしていますので、は
い、
自動的に見に行きます。
はい、トライアングルは劇団巨幻壁を
応援しています。
そんなわけで、はい、今回も楽しくお送りしてまいりましたが、来週なんとプレゼンの最終回でございます。
わマジでマジでマジで、
なんかくだんないのにしよう。
みんな気合い入れてプレゼン作ってきてくださいね。
はい、
はい、そんで、では本日は私大怪我をした神崎ハトジェイと、
いつのユッキーと
バックヤードテンペストタカポンでお送りいたしました。
まったね
この番組はインターネットラジオ局アルファの提供でお送りしました。